御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。はい、感謝いたします。ね、あと寒かったり、あと体調を崩している人もいるようですが、どうぞお気をつけください。今日はですね、5つの管理というタイトルがついております。お話をいたします。はい、最初に聖書を開きます。第3ヨハネ2節を開いてください。聖書のずっと後ろの方です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、聖書を朗読者の人が読んだ後、皆さんと声を出して一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟、第3ヨハネ2節を読んでください。
愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。神の子、皆さんのことです。イエス様の弟子、皆さんのことです。たちがもう誰にも振り回されずですね、左右されず、依存せず、安定した平安な人生を送るためにね、5つのものを管理するようにとですね、聖書を教えています。皆さんが振り回されない、依存しない、安定した平安な人生を送るためです。で、それはですね、ここに書いてある第一に、魂に幸いを得ているようにとこう書いてあるんですね。はい、第一に皆さんが管理するものは魂です。つまり霊的な管理ということです。イエス・キリストをですね受け入れるまでは、私たちは霊的にはもう盲人です。ですね。聖書には死んでいたとこう書いてあります。この世の君、サタンに支配されて罪の中におりました。でして生き方はもう自分中心です。もう自分が中心ですね。自己中心に生活していました。しかしながら、イエス・キリストを救い主と信じて、罪が許されですね、神様との関係が回復しました。まあ、私はよく言います。キリスト教は宗教ではありません。関係です。関係が回復。イエス様との関係。関係が回復しですね、神様の祝福を受けるものと私たちはされました。された今、マタイ6章33節、私だけお読みいたします。こう書いてあるんです皆さんのよく知っている言葉ですがだから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神様との関係が回復したならば、神の国とその義とをまず第一に求めなさいとマタイ6章33節に書いてあるんです。ではですね、神の国って何ですか？神の国、神の国、天国とか言いますけど何ですか？で、神の国、天国というのはですね、神様が支配しておられるところが天国です。神様の支配のことです。神の国というのはですね、はい、神の義とは何ですか？ですね、イエス・キリストを信じて神様とのですね、親しい関係の中にあることです。キリストを信じることによって神との親しい関係の中にあることです。神の義、これを、ね、これを第一、生活の中で最優先しなさいと、聖書を教えています。神様の国と神の義を求めることを生活の中で最優先しなさい。起きて誰と話す前に、新聞やテレビをつける前に、イエス様と向き合う時間を持ちなさい。 イエス様と向き合いなさい。まず神の御言葉ですね、聖書を読んでイエス様に思いを集中し、イエス様を賛美してですね、心から賛美が湧き上がってきたら静まって聖霊様と交わりなさい。私たちはどのように祈ったらよいかわからないけれども、御霊聖霊自らですね、私たちを助けて代わりに祈ってくださると、ロマ書8章26節に書いてあります。静まってても祈ることができる聖霊が代わりに祈ってくださるんです。はい、全てのことに感謝し、思いや願いを告白しなさいですね。霊的な管理、魂の管理です。主との交わり、霊的祝福こそですね、他後に続く全ての祝福の土台です。これをおろそかにすれば後の祝福は得ることはできません。ないなら全ての祝福は神様から来るからです。だから神様との関係を正しくしなければですね、後の祝福は私たちは得ることはできません。まずイエス様との関係ですね、はい、魂が恵まれているように、魂に幸いを得ているように、はい、2番目はですね、全ての点でも幸いを得とこう書いてありました。で、全てで何ですかって話ですね。で、これに関しては3つのことを申し上げたいと思います。あなたは3つのものを管理しなさい。落ち着いた安定した人に依存されない生活を送るためには3つのものをあなたは管理していきなさいと、ね、はい、第一はですね、時間の管理です。誰でも1日24時間しかありません、ね、もう24時間はあるわけですけど、24時間しかありません。時間管理が大事なんです。私たちですから、私たちの生活には優先順位というのがあるんです。これから先にしようという優先順位を守らないと、ね、やらなきゃいけないことができなくなってしまうわけです。だから優先順位、まあ、英語でプライオリティと言います。このプライオリティの高いものからやっていて、ね、やっていき、もう低いもの、どうでもいいことはもうしてもしなくてもいいわけですよ、ね、だから私たちの生活には優先順位があります。で、あなたの優先順位に、あなたにとって優先順位の高いものは何ですかって話になるですね。はい、一人一人違うんです、これは。はい、優先順位の高いものからやっていきます。これはもう必ずやらなきゃいけないというですね、優先順位の高いものからやっていきます。まあ、低いものはできても出なく、できなくても別に構いません。だって24時間しかないわけですから。私の場合です、これ私の場合ですね。もう先ほど言いました霊的管理、もうイエス様と向き合うことが第一ですですね。もうイエス様と向き合う時間がもう最優先です。神の国とそのがですね、その義とを第一に求めなさい。で、私の場合はその次はですね、今日今礼拝でですね、私は礼拝説教をするわけです。この礼拝説教とですねのこの準備があるわけですね。それとメンタリングをします。全ての兄弟と私は1対1のメンタリングをするわけですね。また他の先生方のコーチングもあるわけですね。で、このメンタリングがですね、第一です。礼拝説教とメンタリングは私にとっては最優先のことです。で、それ以外はですね、いろんなこともありますけども、時間が空いた時に行います。はい、ガラテヤ書6章を開いてください。では大鶴兄弟、ガラテヤ書の6章のですね、7と8を読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。 自分の肉のために撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
はい、聖書を開いている人、7節だけご一緒にお読みいたしましょう。7節はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますって書いてある。人は拒礼しない、自分がまいたものを刈り取るんです。で、神様の種まきのこれ法則です。あなたはあなたの人生でまいたものを刈り取ります。ある面ではあなたの今の姿は過去にまいたものの今の結果なんです。で、これからまくものが将来あなたはそれを刈り取るわけです。だから人生というのはですね、刈り取りと種まきを同時にやっているようなものなんです。過去にまいたものの結果が今の姿です。今からまくものが将来のあなたの姿。で、問題はですね、よくこう言うんです。なんかいいことないかなっていうことで、いいことはありません。で、いいことがあるためにはいいものを撒けばいいわけです。私たちはもう狩る方ばっかり考えてね、なんかよかことって言うけどですね、そんなこと読まないで、いいものを撒けばいいものを刈り取るだけの話で、人は撒いたものを刈り取るわけですから、だから刈り取ることを考えるよりも撒く方を考えていけばいいわけです。もうその通りですね、いいものを撒いていけばいいわけです。これは神様は侮られる方ではありませんと書いてあるように確実にそうされます。はい、去年趣味ですか。あなたが神様に撒けばですよ、神様に対して撒けば、神様はあなたにその撒いたものの数倍数十倍をですね、返して報いてくださいます。あなたが神様に撒けば、撒いたものの数倍数十倍をですね、報いてくださいます。例えばあなたが神様と時間を過ごせば、朝ですね、起きてイエス様の前に立ってですね前に出て向き合えば、神様、あなたが神様と時間を過ごせば、神様はあなたに何をくださいますか。時間ですよ。巻いたものを刈り取るんだから時間を与えてくださる。巻いたものを刈り取るわけですから、時間を与えるっていうのはどういうことですか。仕事がまずスムーズにいくっていうことですよ。神様助けてくださるから、仕事が スムーズにいったり、あなたの仕事を他の人がしてくれたりですね、しなくて済むようにしてくださいます。まあ、要するにあなたに余暇ができるわけです。だって神様に時間をですね、撒いたんだから、神様はあなたに時間を与えてくださるんです。つまり人は撒いたものを刈り取るという法則があるんです。これ神様の法則です。時間を撒けば時間をですね、神様はあなたに与えてくださるというだけです。まあ、それは全てにそうです。はい、マイナスを感謝するとまず平安が来ます。もうこれはもう何度も何度も言いましたけどね、マイナスを感謝するとあなたに平安が来ます。はい、これを感謝し続けるとマイナスがプラスに変わりますですね。さらに感謝があふれるわけです。だって感謝を撒いたんだから感謝を受け取るわけですよ。さらに感謝があふれます。あなたは人を愛せば、愛を撒けばですね、その人をイエス様の救いへとですね、勝ち取ることができます。あなたが人を愛すれば、その人はですね、イエス様の愛を知ってですね、あなたはその人を救いへと勝ち取ることができます。これも神様の法則を覚えてください。撒いたものを刈り取るんです。それはもう自然界でも一緒です。人参巻いたのに大根が生えてきたということはありません。同じものが生えてくるだけではなくてありません。神様に巻けば、神様はそのあなたにですね、数倍数十倍に報い返してくださいます。 今時間管理の話をしています。はい、2番目が金銭管理です。あなたがやらなければいけないのはですね、お金の管理です。最初は時間の管理でした。次はですね、金銭管理です。お金は本当に大切なものです。注意深くですね、管理しなければなりません。はい、ルカの福音書に行きます。6章を開いてください。大鶴兄弟、ルカの福音書の6章の35節と38節を読んでください。
ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやき、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなたの受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
はい、キョレ姉妹いいですか。聖書にはお金を貸すという思想はありません。聖書にはお金を貸すという教えないんです。そういう考え方がないんですですね。お金を貸すという思想は聖書にはありません。ではどうするんですか。ここに書いてある通りです。与えなさいって書いてある。38節、与えなさいって、そうすれば自分も与えられますって書いてある。また6章の35節にはですね、返してもらうことを考えずに貸しなさいということです。もう貸したら返してもらうことは当てにしないしのね、当てにはしないようにしなさいって書いてある。だからお金を貸すという思想は聖書にないんです。ですね、与えるかもう返してもらわなくてもいいということで貸しなさいというのが聖書の教えなんです。ですからいいですか、バウンダリー、そこでですね、家にバウンダリー、やはり境界線なんです、ね、ここまでは OK ですが、これ以上はノーですというバウンダリーが必ずお金に対しては必要です。まあ、お金に限らず他のことにでないと、あなたはお金のことで悩むことになります。貸したのに返してくれなかったと思うんです。で、聖書の貸すって教えがないわけですから、与えるかもう返してもらわないことですね、買わしてもらうことを期待せずに貸しなさいということです。で、そうなるとこれまでは貸せるけどこれ以上はダメですよという線は必ずいるんです。言われるままに貸したら、あなたはお金のことで将来悩むことになります。これが聖書の教えです。だからそういう面で金銭管理をしなければなりませんですね。ノーとはっきり言うのは全然構わないんです。相手が言われる金額をそのまま貸す必要は全くありません。聖書はそういうことを教えていません。これまで貸せる、あなたと私たちの今までの付き合いとか関係でですね、これまでは OK、これ以上はダメ、はっきり言うことです。でないとあなたはお金のことで悩むことになります。はい、このバウンダリーについては後日お話をいたしますですね。境界線っていうんです。ここまでは OK、 これ以上はノーですよ、境界線、バウンダリーですね。まあ、これについてはいつか説教をお話しいたします。はい、皆さんが10分の1のお話は先日お話しましたね。タイトルはですね、生きて働かれる神様を体験しなさいというタイトルでこの話したんです。皆さんが10分の1をお返しするとき、残りの10分の9はですね、実はこれは神様の手の中にあるんです。神様の手の中に10分の9はあるんです。 イエス様がわずか5つのパンと2匹の魚でもう5000人、男だけで、成人の男だけで5000人です。ですから女子供を含めまだ2万人、ね、ぐらいいたでしょう。満腹にさせられました。してますよね。かつパンくずが余ったとこう書いてある。イエス様の手の中にあるとどんどん増えていくんですよ、それが。だって神様は無から有を起こすお方なんですから。イエス様の手の中でどんどん増えていったように、10分の9が神様の手の中にあると、あなたの生活の全ての必要を満たし、かつ余らせてくださるということです。これ聖書が教えている真理なんですよ、ですね、うん、あなたが10分の1を捧げた時、残りの10分の9はもう神様の手の中にあります。5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹になって、何千倍のですね増え方でしょうか、ですね、あなたの必要を全て満たし、かつ余らせてくださるんです。でこれがもう捧げる法則はい、はい、3番目はですね、家族の管理です。特に子供です。ですね。子供の管理です。家族の管理です。決して兄弟姉妹、他人に任せては、やる任せきりにしてはいけないものが2つあります。まあ、あの人に任せとったから大丈夫。絶対それを してはいけないのが2つあります。お金と子供です。預けっぱなしにはしないでください。任せっぱなしにはしないでください。あなたは後で大きく後悔することになります。つまり子供は親が育てなければなりません。子供は親が育てなければなりません。しかしながら親の考えで育ててはいけません。ちょっと難しいですけど、親の考えで育ててはいけません。だって子供は親のですね所有物ではないからです。子供は親の所有物ではありません。子供は神様のものなんです。子供は親が育てなければなりませんが、親の考えで育ててはいけません。子供は親の所有物ではないからです。聖書の中に子供を鞭で叩けって書いてあるところがあるんです。しかしですね、子供を鞭で叩くことができるのは聖書ははっきり限定してるんです。親だけです。他人の子供を叩いてはいけません。自分の子供だけはあなたは鞭で子供を叩いていいって聖書は教えてる。なぜですか？愛情があるからです。愛があるから叩いていいって教えてるんです。愛がないのに叩いてはいけません。親は子供を愛するから子供を叩くですね、まあ、権利というか資格を神様は与えてくださってるんです。ですから子供を叩いていいのは、鞭で叩いているのは親だけです。他人の子供を叩いてはいけませんね。はい。じゃあ聖書、あ、ごめんなさい。子供は神様のものです。モーセのお話はご存知でしょう。モーセは赤ちゃんの時ナイル川に流されましたですね。王様パロのですね娘が拾いました。で育てましたけれどもですね、モーセがですねお乳を飲ませたのはウバはですね、モーセの実の母だったんです。ヨケベデと言います。である程度の育ったらですね、今度はモーセはまたパロの家にね王室に戻らなければなりませんでした。モーセのように子供には神様のご計画があるんです。まあ、子供に限らず私たちみんなあるんです。いわゆる御心があるということです。ですね、子供はですね、子供には神様の御心がありますから、ゆえにいつの日か神様にお返ししなければなりません。つまりあなたから子供が離れていく時が来るということです。 子供はですね、あなたのもの、親のものではありません。親の勝手にしてはいけません。神様のものです。ですからいつからですね、神様にお返しする時が来るということです。親は子供が成人し自立するまで神様から養育を委ねられているということです。神様から子供をですね、育てるようにですね、任せられている、委ねられているということです。それゆえに、はい、聖書を開きましょう。エペソ人の手紙6章開いて、4章、6章開いて、まず4節をですね、大鶴兄弟読んでください。
父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
主の教育と訓戒って書いてある、まあ、イエス様の教えによって、戒めによって、つまり聖書の教えによって子供を育てなさいって書いてある。主の教育と訓戒、聖書の教え、聖書の価値観で育てなさいってことです。聖書が教えているように子供をその価値観で育てなさいって書いてある。その教えの一つがですね、2節3節に書いてあるんです。じゃあ、おどるけど読んでください。
あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
はい、教えの一つは、子供に教えなければいけないことの一つは、父と母を敬いということを教えなさいって書いてある。あなたの父と母を敬いということを子供に教えなさいって。去年姉妹、両親を敬うように教えることはですね、両親、親のためじゃない、子供のためなんです。あなたは子供のために、子供が両親を敬うように教えなきゃいけないんです。だってそう書いてあるんですから。そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするって。だから子供が両親を敬いですねていれば、その子供は幸せになるって書いてある。地上で長生きするって書いてある。あなたは子供が幸せを願うならね、両親を敬うように教えなければいけないって書いてある。親のためではない、子供のために教えなさいって書いてあるですね。だから教えなきゃいけないんですよ。両親を敬うよ、教えなければね、子供を不幸にするって書いてあるわけですよ。私はね、人生いろんな人を見てきましたが、親不幸をした人でですよ、幸せな人を見たことがないです。皆さんありますか？本当に親不幸した人で幸せになったっていう人をね、見たことがない。逆に親を本当に敬って親を愛した人で不幸になった人も見たことがないです。親を敬った人は共通して幸せになる、もう聖書の言葉の通りですね、なってるんですよ。だから子供には親を敬うように教えなさい、それは子供のためですよって聖書で、このように聖書の教えによって子供を育てなさいというのが聖書の教えなんです。神様の教えなんです。親の勝手に教えてはいけないんです。親の価値観を押し付けてはいけないということです。やる子供の管理のことを今話してるんですよ。家族管理ですね、特に子供です。子供の幸せとですね、健康長生きをですね願うなら、親を敬えとはっきり教えなければなりません。親を敬わなかったら、さっき言ったように鞭で叩いてもよいと聖書は書いてるわけですよ。もう本当にそう書いてるわけですよ。で、聖書の基準でですね、育てましょうということです。はい、いいですか。はい、聖書の価値観です。大切なのは、聖書が価値があると教えていることをを子供に伝えなさいって。たくさんあります。神様がおられるのよ。この世界は神様によって作られた。イエス様が救い主、 信じたら永遠の命があります。最も価値あるものは愛ですよ。信仰、真理、希望、感謝、憐れみの心、与える心、使える心、平和、平安、礼拝、祈りですね。これらのことを子供に教えなさいって聖書の価値観。そして時が来たら、子供が成人したら、子供を神様の手に委ねなさいって私は4人の子供を育てましたですね。まあ、4人とも子供の時に、中学生ぐらいにですね、まあ、イエス様を信じて、まあ、バプテスマを受けました。大学を卒業して、まあ、大学時代から親を離れましたけどですね、今それぞれに自立しています。で、私はですね、もう子供をイエス様にも委ねているわけです。で、それまでは子供をですね、子供に聖書を教えてですね、聖書の価値観を教えました。その一つを教えます、証しします。たくさん教えました子供たちがちっちゃい時に、まあ、チョコレートとかお菓子をですね、一箱ずつこう買ってあげましたですね。お店に行って、何がいいね、あ、チョコレート、はい、チョコレート買ってあげるわけですよ。で、子供は嬉しくてですね、チョコレートあってもう食べてるわけですね。で、その時私がね、お父さんに一つちょうだいって言うんですお父さんに一つちょうだいって、なかなか嫌って言ってね、あげないんですよ。でも一つちょうだいって言ってね、で、子供が、まあ、チョコレートの中から私に一つくれるわけです。子供が一つくれたら、私は次の日に確実に同じチョコレートを一箱あげました。一つくれたらですね、確実に次の日に同じものを買って一箱あげるんです。聖児はそれを早く習得しました長男はね、お父さんにあげればまた新しいのをもらえるって。でも下の妹たちはそれをね、悟らないもんだから、私がちょうだいと言ってもいやいやって言うんですよ。そしたら聖児が妹たちに、お父さんにあげればあと一箱もらえるのにとですね、子供たちが言うんです。なぜこれをしたか、神様に捧げたらたくさん来るということを教えたかったわけですよ。あなたが神様に10分の1捧げれば、あふれる恵みをね、来るんだということを三つ子の魂100まで教えたかったから、それをしたんです。だから次の日に必ず一箱あげたんです。神様にも捧げれば、神様はあふれるものをですね、与えてくださるということを、そういう生活を通して教えてきたんです。ですね。はい。まあ、もう一つ言いましょう。うちの子供はですね、年子が2組なんです。1歳違いが2組で、間は3歳半ぐらい離れてるんですかね。あ、4歳か。4歳ぐらい離れてる。だから上の鬼、2人と下の2人がいつも一緒に遊ぶんです。これ2人ずつです。で、長女がまなみちゃんで、せいじくんっていうんです。で、私はですね、その2人が1人の時、例えばまなみちゃんが1人の時、せいじくんは今どこにいるの、必ず聞きました。せいじが1人の時、今まなみちゃんどうしてるのって聞きました。聖書の中に神様が、あなたの兄弟アベルはどこにいるのですかって聞いてるんです。つまり兄弟いつもお互いが関心を持つ、お互いを気がけているように教えたんです。下の子供もそうです。一人ぼっちの時に、もう一人はどこにいるの、必ず聞きました。神様もそう聞いていらっしゃるからです。弟はどこにいるかですね。つまり家族が、兄弟がどうしているか、どんな状態であるかをいつも心に留めなさいということを教えたかったから、一人の時に、そんな、で、そういうふうに聖書のことをですね、生活の中でたくさん教えました、うん、あ、まあそういうことです。で、そのようにですね、用いて子どもたちを教えて育てていくわけです。はい。ですから聖書はね、もう捧げれば、神様に捧げればね、もうドサッと来ると思ってるからですね、もう喜んで捧げて本当に祝福されていますですね。だって一つやれば一箱来るわけですから皆さんも 今から子供を育てる人はやってみてください。はい、お孫さんがいられる方もおられる方もいいですよ。はい、3番目、健康であるようにという健康管理です。健康管理です。皆さんがもう一つ管理しなければいけないのは、はい、健康は日常生活の土台です。まあ、当たり前ですね。健康でなければ、まあ、何もできません。家に健康管理はとても大切です。詩編の103編の3節から5節私だけ読み出しますが、こう書いてあります。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒す。あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。まあ、こう書いてあるんです。今日の姉妹、どういうことか。健康は神様の御心であり祝福です。健康であることは神様の祝福です。ですから皆さんは、神の子であるあなたは健康にしてくださいと。健康を求め、どのように私は健康管理をしたらいいかですね、知恵を求めてください。まあ、健康管理は一人一人多少違うんですね。基本は同じですが、日々の生活の中でどういう健康管理をしたらいいか、神様に知恵を求めてください。まあ、皆さん見てわかるように、私はとても健康です。もう見ての通りですよですね。この40年間ぐらいお医者さん行ったことがあります。薬とか病院は全く縁がありません。あ、もう知ってる通りです。とても健康です。そのことを本当に神様から心から感謝しています。しかし健康管理には十分気をつけています。私は健康は4つのことだと考えている。4つのことを注意すべきだと考えているですね。健康管理は4つのことだと考えています。一つは睡眠です、ね。まあ、どんなに遅くても12時前には寝ます。12時を過ぎると人間は霊的におかしくなるんですね。だから睡眠、食事、運動です。そしてですね、大切なのが心の持ち方なんです。そしてですね、この中で最も大切なのは、今日姉妹、健康に対して一番大切なのは心の持ち方なんです。心の持ち方で、それは聖書が教えているからです。睡眠、食事、運動、そして心の持ち方、その中で一番大切なのは心の持ち方なんです。はい、聖書を開きましょう。箴言の4章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたしますが、大変有名なところです。はい、ではお踊りください。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれからは。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。別訳では、油断することなくあなたの心を見守れと書いてある。去年しまい、人が老化するのは、年取っていくのはですね、食事や運動不足によるよりも、怒りとか不満とかストレスとか悪い思いの家なんです。これが老化なんです。運動不足や食事のせいではありません。怒ったり不満だったりストレスが強かったり悪い思いの家に人は老化していくんです。エペソ4章9節、こういう言葉です。悪い言葉を一切口から出してはいけませんとこう書いてある。悪い言葉を一切口から出してはいけませんと書いてある。守るべきはあなたの心なんです。あなたの心んです。油断することなくですね、見張ってあなたの心を見守れ。 守るべきはあなたの心なんです。次に何て書いてある？命の泉って書いてある。つまり健康はここから流れてくるからですって書いてあるんです。あなたの心から健康は流れてきますよと書いてある。怒りや不満、ストレス、悪い思いですね。これがあなたの老化を、促進するという言い方は変ですけど、原因です。私は医療の専門家ではありません。だけど聖書の真理を知っています。聖書というのはですね、キリスト教のまたユダヤ教の経典ではありません、ね、別にキリスト教の経典ではありません。神様が人をお作りになり、人がいかに健康でですね、平和に生きるかを教えてくださるガイドブックなんです。どう生きるかを教えてくださる聖書はガイドブックなんです。これね、生きるための教本というかですね、そういうものです。別に宗教の経典ではありません。はい、今日は幸いな人生を送るために管理すべく5つのことをお話ししました。まとめます。魂、霊的な管理です。一日の初め、イエス様と向き合う時間を持ち、聖書を読み、主とお話をしなさい。2番目、時間管理です。ですね。これは優先順位がありますから、優先順位の大きいものから始めてください。金銭管理です。ですね。はい、お金は大切なものです。はい、家族、子ども管理です。ですね。主の訓戒によって育てなさい。教えと訓戒によって育てなさい。そして健康管理です。どうぞ聖書のガイド、聖書はこうしなさいと教えてるから聖書のガイドとですね、聖霊様の助けによっていただいて、この地上でこれらを管理しつつですね、幸いな人生を送ってください。よろしいでしょうか。はい、ではお祈りいたしましょう。はい。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。この地上で皆さんが幸いな人生を送るためにですね、皆さんは管理しなきゃいけないものがあります。その5つについて今日お話をしました。どうぞ賢くですね、これを用いて管理し、人に惑わされない、悩まされない、ね、幸いな人生を送られますようにとお祈りいたします。はい、賛美の中で1分間自分の口をで今日の御言葉を感謝してお祈りいたしましょう。はい、イエス様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。この地上で生きている私たちには、主よ、本当に神様からいただいた知恵と聖書の教えを用いて、私たちに管理すべきものがあることを教えてくださり感謝します。この聖書の真理を知って、賢く自分の人生を管理でき、歩むことができるように助けてください。この恵みの時を感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れておりますああ恵み、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちますので、どうぞご用意ください。罪に満ちてる世界、そこに住む呼び人に、命へよとイエスは血潮を流しませり、あめぐみ、あかり知れぬめぐみ、あ